石川つつむのスマホナンバーワンメディア。
皆さんこんばんは。石川つつむのスマホナンバーワンメディア、パーソナリティスマホ携帯ジャーナリストの石川つつむです。
アシスタントの松代優希です。この番組は最新情報から役に立つ情報まで、スマートフォンと携帯関連商品の幅広い情報を発信する番組です。さあ石川さん、
はい、
暑いですね連日。
そうですね、やっぱりね、日本の夏は暑いなと言いますか、まあね、毎年のことですけども、やっぱり今年も暑い夏が来たなっていう感じですね、
はい、なんかあの年齢のせいなのか環境のせいなのか、年々暑さがちょっと厳しく感じるんですけれど、
これね、慣れていくかと思いきや毎年慣れないなと言いますか、はい、うん、ね、暑くなってまたね、こうヒーヒー言うっていうのをね、繰り返してる感じですよね、
はい、石川さん夏休み何かする予定はありますか？
そうですね、今のところ考えてるのは、まあ、またちょっとね旅行に行きたいなという感じで考えてまして、
はい、
で、まあ、あんまりこう仕事を絡めずに、今度ミャンマーにでも行こうかなというふうには思ってたりしますね。
おお、ミャンマー、
うん、
仕事を絡めず。
そうですね、結構あの向こうに知り合いとかいたりするので、まあそういった人に会いに行こうかなみたいな感じで考えたりしますね。
今ミャンマーね、日本のテレビドラマが結構流行ってるらしいですからね。
そうですよ、うん、去年も行ったんですけど、その時はちょうどアマちゃんやる前で、なんか NHK の関連企業かなんかがやたらとアマちゃんプッシュで、街中の看板とかにはアマちゃんとかの看板があったりとかして、
あ、そうですか、うん、
結構やっぱ日本ブームな感じになったりしますね、うん、でおそらく8月は雨季なのであんまり遊べなそうではないんですけども、うん、なんか楽しめたらいいなと思ったりしますけど、松代さんはなんか夏休みの予定あったりするんですか？
私はですね、
はい、
去年熱中症になってしまったので、はい、ちょっと夏を非常に警戒しておりまして、
はい、
ちょっと今年はまあちょっと静かに過ごしたいなと思ってます、
うん、熱中症はどこであったんですか？
家なんですよ、
なんかおばあちゃんみたいな感じそれ なんでまた家の中で、一切なクーラーかけないとかそういう感じですか？
いや、あのちょっとこれにはいろんな理由がありまして、
はい、
私去年ちょっと尾骨を痛めて、
はあ、
自宅安静期間が結構あったんですよ、その間に熱中症になっちゃって。
全然安静じゃないじゃないですか
なんかダブルで苦しんでました。
うーん、
はい、
なのでまあその反省踏まえて今年は静かにみたいなこと。
そうですね、もうリスナーの皆さんもぜひ気をつけていただきたいなと思います。
そうですね、尾骨と熱中症には気をつけるっていう感じですかね
はい、はい、さあそんなわけですけれども、
はい、
この暑い夏とはまたちょっと違った環境に石川さんはいらっしゃったようで、は
い、そうですね、まあ今週のテーマといいますか、
はい、
先週ね私富士山に登ってきましたので、うん、まあ、その辺のレポートをお届けしたいなと思っております。まあね、携帯電話会社各社、まあ、富士山一生懸命エリア化してますけども、まあ、その中でも au の富士山の取り組みについてお伝えしたいと思います。
はい、石川さんは果たしてご来光を拝むことができたのでしょうか？登山の様子もお伝えするので、そちらもどうぞお楽しみください。
それでは30分間お付き合いください。
毎週土曜日日曜日の朝8時30分からお送りしている昭和歌謡セレクション、昭和の良き時代の昭和歌謡を紹介するラジオ番組です。パーソナリティは昭和歌謡をこよなく愛し、音楽好きが高じてラジオパーソナリティになった佐藤健さんこと佐藤健一さんです。スマホをこよなく愛している石川つつむがパーソナリティでお送りしている石川つつむのスマホナンバーワンメディア、ラジオ日経がお送りしています。
さて今週の特集です。
登山を安心安全に、富士山頂携帯エリア化の取り組み。
富士山表口5合目標高2400メートルとこからスタートします。時刻は14時26分。アップルウォッチの、消費カロリーは現在345キロカロリーです。これ途中前に登ってどれだけ消費するかをチェックしたいと思います。
はい、石川さん、いよいよ始まりましたが。
はい、そうですね、まあ、先週の木曜日から金曜日にかけて、まあ、1泊2日で富士山登ってきたという感じでございます。で、まあ、これね、お昼ご飯食べて、ハンバーグ定食食べて、いよいよ登るという感じになってます。はい、
宝永山登ってきています。標高は時刻は4時になっています。とても風が強く、台風並みの風となっています。これからさらに山頂を目指したいと思います。
なんかいきなり暴風域に入ったみたいな音ですね。
そうですね、まあ、当日なんですけども、朝東京はものすごい雨が降っていて、はい、で、まあ、天気予報を見ても、まあ、厳しいかなと、富士山の天気で実際登れるかどうかっていう、ね、指標が、まあ、ウェブとかで上がったりするんですけども、はい、まあ、それを見てもなんか C とかって ABC のうちの C で登るのは無理ですよ的な感じになってたんですけども、まあね、実際に富士山の方に行ってみたら、まあ、天気も回復してて、うん、まあ、なんとか登れそうというところで、まあ、登ってみたものの、まあね、風が強いところがいくつかありまして、で、宝永山っていうところ、うん、まあね、こう馬の背渡りとかっていうのかなっていうところあるんですけど、はい、ちょうどこう馬の背のようなところをこう歩いていくんですけど、うん、そこはもう本当風がビュービュー吹いていて、まさにこう台風並みという感じのところをこう、ね、ちょっとこう体をかがめながら、あんまり風にこう、ね、当たらないように歩いていくという感じでね、もう何言ってるか分かんない状態だと思うんですけどまあ、あれぐらい風が吹いてたという感じですね。で、まあ、とは言いつつ、まあ、天気ね、朝は悪かったんですけども、富士山登ってる間はその日は、比較的天気が持って、うん、特に雨も降ることなく、まあ、風は強かったですけども、まあ、なんとか登ることができたという感じでございます。はい、
6時20分、標高3090メートルの須走館に到着しました。こちらで一泊して、明日のご来光に備えるという感じになります。夜ご飯はカレー食べ放題ということなので楽しみな感じでございます。今日一日、まあ、登ってきましたけども、天候がかなり悪いのではないかというふうに思われていましたけども、特にそういったことはなく、曇り空で、まあ、時折強い風が吹きましたけども、まあ、安定して登れたと、予定よりも早く登れたという感じです。
はい、いいですね、カレー食べ放題。
そうですね、普段ね、自分カレー一杯ぐらいしか食べないんですけどやっぱり当日は相当お腹も空いたということもあり、うん、今おかわりもし、はい、カレーだけしかないんですけど食べ放題で食べたという感じですね。
でも結構カロリーは消費してるんでしょうね、動いてるから、
ね、で、それで、まあ、アップルウォッチをつけて実際にね、登山して、まあ登るときは300何キロカロリーで、うん、で、山小屋着いたとき見てみたら700キロカロリーぐらいしか出てなかったんですよ。だから実際350キロカロリーなんしか出てないんですけど、はい、明らかにそれって多分計算できてないというか計測できてないような状態になっていて、ちょっとね、アップルウォッチは登山に弱いかなというか正しくないなっていうのがよく分かったなっていう
登山に弱い、
3090メートルまで登ってやっと分かったという感じだったりしましたね。あとこの声撮ってる時に結構もう肝そぞろと言いますか、うん、iPhone でね声撮ってたんですけど、はいはい、その時にクレジットカードを落としたことに気づいたんですよ。
はい、
ポケットの中にスイカ機能対応のクレジットカードと iPhone 入れてたんですけど、で、途中なんか景色良かったりするからこう iPhone 出しとるじゃないですか、その時にどうやらカードを落としたらしく、でその場でしょうがないからカード会社をまず調べて、ネットでかろうじてこうネットつながってたので、でネットで調べて電話番号調べて、でそこから電話してちょっと富士山の途中どこ落としちゃったみたいなんで、止めてくださいっていうね、お願いをするっていう、
なかなかないですね。
なかなかないっすね。
ね、
この時山小屋でね、一緒に行ってたメンバー7人と美味しくご飯食べてたんですけど、はい、その時もなんかこうどうしたもんかなみたいな、ここでみんなに言ったらみんな心配しちゃうから言わない方がいいかなとかっていうのをこう考えながら
落ち着かないですね。
落ち着かない食事を過ごしたっていう感じですね。そうですけどね、やっぱり電話するとすぐ止めてくれますし、あとスイカ機能対応のクレジットカードなんですけど、中に入ってるスイカのチャージも止めてくれて、しかも新しくカード発行したらそれに移してくれるんですって。
そこまでやってくださるんですか。
結構便利だなというかね、落としても安心なんだなってことに 3090m で気づくっていうね。
落としても安心、まあそうですけどね、いろんなことを教えてくれましたね、富士山を。
で、街中で落としたら誰に使われるか分かんないから心配ですけど、
確かに
富士山で落としたらね、まず使われないだろうっていう、その安心感もありますし。
そうですね、うん、
で、NATO はあのね、富士山登るときって結構メジャーなのが富士吉田口って言って、ものすごい人が来るんですけど、今回自分たちはそこではないルートを通っていったので、まあ、人もほとんどいなかったりしましたし、その点で言うと、まあ、落としてね、多分今富士山のどっかね、山麓でペラペラペラペラ多分クレジットカード飛んでると思うんですけど、まあ、まず使われてないかなという感じですね。はい、というわけで次行きたいと思います。
現在時刻は午前1時半です、9時に消灯し、2段ベッドで雑魚寝をし、1時頃に起きて出発の準備を整えたという感じでございます。これからご来光に向けてスタートするといった感じです。天候は見た感じ、まあ夜なので真っ暗ですが、まあ、雲も多かったりするというところです。ただ上を見上げると星が小一面広がっていると、本当にこう東京では見れないような星の数というところを確認することができます。はい、なので、これから星を見つつ山頂を目指したいと思います。
星が綺麗な環境はいいんですけれども、非常にテンションが低いですね。はい、
そうですね、まあ9時に消灯で、まあ、1時過ぎに起床なんですけども、
眠れました？
いやあんまり眠れなかったですね。今回ね、今年2回目なんですけど、去年は本当に眠れずにだったんですが、今年はまだもうちょっと寝れたかなという感じだったりしますね。まあね、雑魚寝っていうなかなかないじゃないですか普段ね。
確かに
っていうのもあるし、まあ、周りの人のねこう動きも気になるし、で寝息とかも気になるし、ね、しかも高山病になったらどうしようとか、明日起きれるかなとかっていうのを考えると、まあ、なかなか寝れないかなという感じですし、なのでね、ちょっとこうカミカミなレポートになってるかなというところだったりしますけど、まあとはいえね、まあ本当にこうこれから登っていくかっていうね、テンションも上がりつつ、ね、いかんせんね、ご来光の時間に間に合わなきゃいけないっていうね、
プレッシャー
もあったりするので、
それがありますもんね。
なのでね、一生懸命頑張ってみたという感じで、これから山頂に臨むという感じでございます。
はい、
頂上に到達しました。途中かなり濃い霧が出て頂上にも着いたんですけども、頂上も濃い霧ということで、残念ながらご来光を見ることができませんでした。去年も富士山頂に来たんですけども、そのタイミングでもやはり頂上直前で、まあ、霧が出たということでご来光が見れずという感じ、2年連続ご来光が見れないという、非常に寂しい結果になってしまいました。
残念ですね。霧の摩周湖ならぬ霧の富士山。
そうなんですよね、本当にね、毎年だいたいこう山頂に近づくとどんどん霧が出てきて、で今年は、ね、霧まみれになっていて何も見えない状態になるという感じで、ね、でさらにまあどんどん温度も下がってきますし、非常に寒いと言いますか、
そうですよね、
体も震えるぐらいの寒さで、山頂であったかいものコーヒーですとか、あとまあカップラーメンを食べてなんとかしのぐという感じだったりもします。ただご来光は見れなかったんですけど、その後は急に霧が晴れてきて、はい、結構ね雲海が綺麗に見えたりですとか、まあ、その辺は非常に楽しかったかなというところだったりします。でね、やっぱりタイミングが悪いのか、その翌日ぐらいに知り合いがね富士山登ってるんですけど、はい、まあフェイスブック見ると楽しそうな天候の晴れた写真がどんどん上がってて、ご来光もちゃんと見れたようですしっていうところで言うと、本当タイミング悪いかなみたいな感じがしますね。
そうですね、カードも落としちゃうし、
そうなんです
よ、ちょっとね
っていうところだったりしますね。
ちなみに消費カロリーなどはいかがだったんですか？はい、
そうですね、まあ、だからアップルウォッチは途中でバッテリーも切れてしまい、測定できずという感じでしたけども、ただね、今 iPhone には歩数を測る機能が入ったりしますので、初日は1万5000歩で、2日目は2万5000かな、なのでやはりまあ相当カロリーは消費してるかなと。
結構歩ってますよね、それね。
ですね、ですしね、下りも相当きつかったりもしますし、降りてきた翌日と翌々日はもう筋肉痛で歩くのもままならないと という感じだったので、
うんうん、
できるだけに家にいて、ね、熱中症にならずにこう静かに過ごすという感じだったりしましたね。
はいはい、というわけで以上石川つつむの富士山アタックの模様でしたが、
はい、
さて今回の富士山登山、はい、こちらの目的は au さんの富士山エリア化の苦労についての取材ということでしたが、
はい、単にね趣味であの富士山登ってきたわけではなく、
はい、
まあねちゃんとスマホナンバーワンメディアとしてスマートフォン管理の取材してきたという感じでございます、はい、で、富士山のエリア化の苦労について KDDI の技術統括本部建設本部エリア設備計画部の山梨マストさんにお話をお伺いしています。
はい、今山口屋本店、頂上の山口屋本店に来ています、ここ KDDI の LT ネットワークさらには Wi-Fi が使えるようになってます。で、まあ、実際どんなエリア対策をしているのかというのを聞きたいと思います。こちらの頂上、エリア対策どんな風にされているんですかね。
こちらの対策に関しましては、はい、あの au の LT ですよ 4GLT を使えるようにしておりまして、はいはい、でその中でもあの新潟800メガのキャリアアグリゲーションというもので対策をできるようにしています。でそのためにですね、一般の通常の au の回線を飛ばしてきてですねレピーターで増幅するとどうしてもあのそこまでの高速なスループットっていうのは出ませんので、はい、今回やっているのは静岡側からですね26ギガの無線っていう、はい、通常我々が使うよりもはるかに高くて、はい、直線高い回線を使って、はい、あの高速のスループットが出るような形にしています。でそこの静岡から来た回線を、はい、さらにですねこちらの方の山口屋の方までレピーターで転送して、はいはい、150メガ近いスループットっていうのを実現しています。
なるほど。じゃあほぼほぼ地上にいるのと変わらないぐらいな速度になっているという感じなんですかね。
そうですね、はい、あの登山道全てが地上と同じぐらいのスループットが出るかというと、はい、そこまではやはりそのできないところもあるのですけども、こちらの頂上の山口屋前に関しましては、まあ、あのおそらく使ってわかるんですけれどもほとんど地上と遜色ないレベル出ます。
でそういった引っ張ってきた回線をさらに Wi-Fi にもしてるっていう感じなんですか。
あ、はい、そうですね、はい、Wi-Fi で屋内の方対策をして、はい、あと屋外に関してはあの au の、 あのよく街のビルの上とかに見かけるアンテナですね、はい、あれを使って対策をしているような感じになります。
あれですよね、だから海外から来てる人も、対応のアプリを使うとここでは問題なく、
あ、はい、特にあの富士山は今近年は海外からの来られる方が非常に多いですので、そういった方にもやっぱり快適に使っていただくということで、あのそういった意味も含めてあの屋内 Wi-Fi の方で対策をしています。
あと、まあ山頂まで来る途中結構そのね登山道でも、まあ、普通に LT 使えたりしたんですけど、その辺ってどういう対策をしたりするんですか。
はい、ですね、登山道に関しましてはあの地上からあの富士山の専用のですね曲を作って、そこからの電波をですね出しています。でそこの電波の出し方にしても、通常のアンテナだと富士山っていうところはあのやっぱり独立峰、周りに他に高い山がないですので、いろんな曲から電波が飛んできてしまって、実はあの干渉が非常に多く出てしまってスループットが出ないので、で富士山に関しましては各登山道に向けて専用の通常のですねアンテナよりはるかに大きくて出力の強いアンテナっていうのをつけて、それで対策をしています。
これって富士山ってまあ山開きしてる間ってまあ2ヶ月ぐらいしかなかったと思うんですけど、それってまあこの日のためにやってるって感じだったりするんですけど。
そうですね、基本的にはこの日のためにになります。例えばその山口屋さんもそうですし、はい、他の山小屋さんの中でも、はい、あの屋内を対策するためにレピーター等をつける場合があるんですけども、はい、ただ冬になってしまいますと富士山って積雪がやはり3メーターとかになってしまいますと、はい、でそういったところにやっぱり機器を置いてはおけないので、実は山開き終わったらあのその枝の機器っていうのは全て撤収してます。
じゃあまあ本当にこう山開きする前ぐらいにこう機材をつけて、
はい、
で終わったら回収する、
回収するというような、
それを毎年繰り返して、
毎年の繰り返しになります。
大変ですね。
あの富士山まあね毎年まあ2ヶ月ぐらい空いてたりしますけども、山開きとして、
はい、
まあ、その間のためにまあ、エリア化するという感じになってます。なのでまあ各ねキャリアの人たちは山開きが始まるちょっと前ぐらいから準備をして、わーっとね基地局なりこう設備を設置して2ヶ月経ったらまた回収するという作業を毎年繰り返すという感じになってますね。
うん、は
い、 で、まあ、毎年ねそれこそまあ30万人ぐらい富士山って登る人がいるらしいの で、
はい、
でしかもそのね富士山山頂を登ったら天気や晴れさえみんなご来光を見てでそれを撮ってすぐこうねアップする SNS にアップするってことをするので、まあ、とにかくネットワークにつながってることって非常に重要だったりするわけですよ。でさらに言うと、まあ、今ね3社ありますけども3社でこうねネットワークの品質の差ってあんまりなかったりするので、まあ、こういったところで快適に使えるというところが、まあ、携帯電話会社のアピールポイントになったりするので、まあ、そういったこともあって KDDI を筆頭に各社一生懸命やってるという感じだったりしますね。ね、なのでね、まあ、本当に、ね、実際試してみても150メガぐらい出たりしますし、まあ、かなり快適に使えるかなという感じだったりもします。
はい、はい、
で、ね、あの実際登山してみると分かりますけども、まあ、外国人の方も非常に多いという感じになっていますので、うん、Wi-Fi もまあね、山小屋にふかしてたりもしますし、でさらにはその外国人向けのアプリケーションを使うと、まあ、外国人もただで Wi-Fi につなげるようになるというようなサービスを au では提供したりします。でさらに、au では富士山の保全協力金を払ってくれた人にモバイルバッテリーを無料で提供する取り組みというようなこともしています。それについて富士トレイルステーションの山口さんにお話を聞いています。
先ほどあのモバイルバッテリー130個も既に配ってた、
はい、
結構その数字聞いて驚いたんですけど、はい、かなり反響ある感じなんですか。
そうですね、あの協力金の方にも協力いただいて、はい、バッテリー配ってますよっていうのを協力いただくと、はい、あ今日持ってこなかったから、はい、今日持ってきたいですとか、でよく言われるのが戻ってきたら返せばいいですかっていう話が多いんですけど、もう KDDI さんに協力いただいてプレゼントっていう形でやってますって言って、はい、あすごいですね、特に iPhone の方ライトニングケーブルもらえちゃうんですかっていう、ですね、はい、大盤振る舞いな感じです、はい、だすごい助かりましたっていう方、下山してから助かりましたっていう方もいらっしゃいますし、結構落とし物もされるので、その時の連絡の時とかも絶対バッテリー切れてる方多いですし、で去年も結構救助系があったので道迷いされてる方とか、そういう方全く電話つながらないので、もうずっとレスキューがぐるぐる回ってるような形なので、そこで電話つながれば位置さえ確認できればまだ救助は早いかなっていうのがあるので、すごいバッテリーに関しては助かります。はい、
あと Wi-Fi の利用ってどうですか。
ま
あ、
Wi-Fi の利用、
まあ、なかなかわからないと思うんですけど、
そうですね、はい、実際使ってるかどうかなんですけど、結構進めるとあそんなのあるんだっていう方もいらっしゃいますし、あと私も au なんですけど、ここに来て勝手に繋がってくれるので、はい、その富士山登る前の状況とか、一応こちらからあのトレイルステーションからも発信はしてるんですけど、ネット見て寄らない方でもネット見て、はい、行かれる方もいらっしゃいますし、結構今年やたら外国から来る方多いので、そうですね、 Wi-Fi は結構進めて使うっていう方はいらっしゃいますね、はい、反応はありますね、はい、
はい、なんかお話を聞いてると単なる利便性というだけではなくて、いざという時のためにも、ね、エリアはもちろんですけども、こういうモバイルバッテリーを提供するということはすごい重要な役割になるんですね。
そうですね、やはりね富士山登ってね、やはり道迷うっていう人も多少なりともいたりしますから、まあ、そういったことからするとやはりねちゃんとつながる、でさらには電池があるというところは重要だったりするのかなというところがあると思います。で、まあ、KDDI 今回、まあ、登山しながら試験的なこともしてたんですけど、あの災害情報とかもちゃんと発信して受け取れるような仕組みっていうのも整備をしていて、まあね、この間山が噴火してってこともあったりしてね、あの被害に遭われた方もいましたけども、まあ、ああいったことも想定されるので、ちゃんと山の中にいても確実に情報が得られるようにということもあって、エリアの整備ですとか、あとまあそういう情報の配信といったことが重要なのかなというところと思います。であと、まあトレイルステーションでは au スマートパスのクーポンを見せるとガーナチョコレートをもらえるといったようなキャンペーンもやったりしますので、先着確か6000名だと思うんですけども、もしねあの au ユーザーで富士山登るという人というのはチェックしていただけたらなと思います。
はい、 さあ石川さん、来年ももちろん富士山に登られるんですよね。
いやね、正直もういいかなというところもあったりはするんですけど、ただね、去年も同じタイミングもういいやって言ってたんですけど、なんだかんだ言ってね、人間1年経つと嫌なことは忘れてしまうと言いますか、
喉元すぎれば、
そうそうそうっていうこともあって、じゃあ登るかとなってしまうので、まだちょっとね分かんないというか、もしかすると来年も登ろうっていう感じになるかもしれないですね。
まあご来光まだね見られてないので、
そうね、あれがねご来光今年見れたらね、もうすっぱりと卒業できるんですけど、まだまだ卒業できない感じだったりもしますね、
はい、3度目の正直ということで、はい、ぜひ挑戦していただきたいと思います。
検討します、
はい、以上、登山を安心安全に、富士山頂携帯エリア化の取り組みでした。石川つつむのスマホナンバーワンメディア、エンディングです。
はい、今週1週間の、まあ、気になるニュースとして、まあ、振り返って、まあ、気になるところで言うと、はい、まあね、iOS8.0 以降の環境で、まあ、マイニオですとか UQ モバイルなどの KDDI 系の MVNO が使えるようになったという話を IIJ が発表したというところというのは、うん、一つ大きなポイントなのかなというふうに思います。ね、まあ、この辺のまあ、ね、改善点ね、マイネオとかね、そういったところが発表すればまだしも、うん、IIJ が発表するかというところがちょっと驚きだったりしますし、まあ、IIJ ね、比較的まあ技術力があってっていうところで評価されたりしますので、うん、まあ、その点で言うと、まあ、IIJ、まあ、してやったりといいますか、さすがだなというところも感じたりします。ただまあこれね、 iOS8.0 で今回まあね使えるようになんとかなりましたっていう話ですけども、9月以降にはねまた iOS9 とか出てきたりするので、またねこの先どうなるかっていうところも注目だったりしますし、まあこういったことをねごたごたしちゃうと、なかなかね MVNO の SIM カード使えないよなってことにもなるので、まあこの辺ねすっきりして早くね誰でも快適に使えるようになるといいなというふうには思います。
はい、番組では皆さんからのご質問、情報をお待ちしています。番組サイトは検索エンジンでスマホナンバーワンメディアとカタカナで検索してください。番組サイトからはオンデマンドで番組アーカイブがお聞きいただけます。またツイッターのアカウントは spno1media です。ぜひフォローしてください。さて石川さん、
はい、
来週ですが、
はい、来週ですけども、まあ、久々に香港在住の山根さんに来ていただいて、はい、まあ、アジアの携帯の動きですとか、あとまあ元々山根さんノキア好きで、あのフリーの、ね、携帯電話研究家になったので、最近ねノキア、ね、マイクロソフトも買収されて、さらに、マイクロソフトがまあリストラをするという動きもあったりしますので、ノキアファンの山根さんとしてはどう見てるのかといったようなお話を聞きたいなと思っております。
はい、ラジオ日経石川つつむのスマホナンバーワンメディア、お相手は
石川つつむと
松代ゆうきでした。カレカレ